それではこんにちは。一心アルムナイ教え子に学べのコーナーです。始まりました。本日はですね、ちなみに木村さんいらっしゃいます？
こんにちは。いますよ。入るタイミングミューシャツだよ。もう喋れませんよ、始まったら。
さっきまであんなに饒舌だったのに。
まあ編集してくれるからいいか。
はい、自由にやってください。本日のゲストをお呼びしております、木村さん、軽くご紹介お願いします。
三橋亮君です。こんにちは。
どうもこんにちは。
名前だけじゃあかんか。
そうね、軽くご紹介ください。どんな感じの、
ご紹介って何だったか。俺それ分からんのよね。何年何期生だとか、
うんうん、
今社会人だから2年目
ですね。はい、
2年目で、うちの予備校に浪人時代から、現役時代はいなくて、浪人時代からうちで勉強して、アルバイトのチューターで4年間を過ごしてくれたという、はいはいはい、ちょっとだけもうちょっと紹介したいんだけど、つい最近一緒にやってる中村校長とも話したけど、まともにここ最近というか維新史上でやっぱ優秀といったら三橋やなってやっぱりなる。
お
いやこれ本当に、いやこうなんていや最近のチューターがあかんとかじゃないねんけども、なんかちょっとまあもちろん学力もそうやねんけど、
はい、
まあ、仕事、まあ、気のつくところとか考えてるレベル感とかが、やっぱ三橋はちょっと別格やったよなっていう話でやっぱなるよね。
なるほどね。
この後喋りにく
い。めちゃくちゃハードル上げられたね。
でも実質は点数とか的にも多分三橋が一番取ってるしね、史上。
はいはいはい、
はい、結果的にはですね。
結果的にはそう。
なるほどなるほど。いろいろありましたけどね。
いろいろあったけどね。
じゃあ今日はそんな三橋さんにね、はい、はい、お話を伺っていければと思っておりますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ちなみに木村さんがね、さっきも社会人2年目だっていう話もされてたんですけど、三橋さん今も働いてらっしゃる、はい、
そうです。一人で東京に出てきまして。
初の東京。
そうですそうです。ずっと実家暮らししてたんですけど、まあ就職を機に上京してきて、まあ、はい、頑張ってサラリーマンしてるって感じですかね。
ざっくり言える範囲でどんな仕事をしてるのかっていうところから伺っていってもいいですか？
あ、はい、今はコンサルティング企業ですね。
はいはい、
まあ、いわゆるコンサルっていうやつで。
いわゆるコンサル？
なんかこう、そうです、なんか
ザコンサル。
まあ、経営、そうですね、経営コンサルっていうんですかね。
はいはいはいはいはい、はい、
ただまあ外資ではなくて日系企業なんで、
はい、
50年60年ぐらいやってる日本の企業で勤めてるって感じですね。
そのお仕事はまずなんでそれを選んだかみたいなところから聞いていってもいいですか？
おお、なんで選んだか。まあ一番は、まあ大学で、まあ勉強してたことというか、まあ自分が一番熱心に取り組んだこと、と結構まあ相性が良くて、でまあせっかく頑張ったから、まあちょっとその世界もうちょっと広げてみたいなぐらいの、まあ結構軽い気持ちってあれですけど、まあそうですね。
はいはいはいはい、まあ、どういう方面のことを頑張ってたの？
大学ですか？
そうそう、
大学の時は、
はい、
まあ、2つのことを頑張ってたんですけど、
1
つはまあ、ゼミですね、研究室、僕文系だったんですけど、法律法学部で、
はい、
のいろんな出会いがあったゼミってことやな。
いろんな出会いが、そう、そうね、仕事だけじゃなくて、
ね、早速なんかぶっ込みがね、はい、
はいはいはいはい、
そうそうそう、そうです。でそこでなんかこう政策、ね、日本の政策とか、なんか日本の仕組み
ね、
はい、ルール、法制度とか、
はい、
なんかそういうのを結構こういろいろ調べたり、もしくはなんかこう今の時代にはこういうルールの方が合ってるんじゃないかみたいなのを提言したりとか、なんかそういうのを頑張るゼミで。
三橋はだから法学部なんだけど法学科じゃないよね。
ああそうですそうです、そうなんですよ、
ね、
なんか政策を勉強する。
ああなるほどね、あ面白いね。じゃあみんな
法学部の法学科よりもそっちの方がなんなら難しいみたいな、珍しいパターンの、
結構そうですね、珍しい学科です ね、
はい、珍しい学科やね。で大学とか言わん方がいいかな、
どうですか
大学。まあそうね、じゃあ一応大学はやめときますか、なんとなく、国公立大学の法学部で、法学科じゃない 学科があるところってこう
絶対少ない。
原作者も多分2個ぐらいしかないんで、
ほぼない、ほぼない、マジ
で、はい、まあ、そんな感じにしておきますし、はい、気になる方は調べてください。
はい、なるほどね。それで就職そこにして、今はざっくりどんなお仕事をされてるんですか？
はい、今はざっくり言うと、なんか街づくりに関係があるコンサルティング、例えばあのトヨタの、あ、うん、お仕事はしないですけど、うん、例で言うとなんかトヨタのなんかウーブンシティみたいな街を、
うんうん、
ウーブンシティ
作って、はい、ウーブンシティっていうのがあるんですけど、例えば自動運転の車が当たり前のように走ってて、遠隔で医療が受けられてとか、こうなんか未来の街みたいなのをこうイメージしていただいて、はい、でそれを多分実現するためには、なんかこういろんなこうもちろんルールを決めたりとか、バリアフリーにこう階段をなくしてスロープにするとか、多分いろんなこう仕組みとかこう仕掛けがあると思うんですけど、街づくりってなんかどういう仕掛けを世の中に作ったらみんなが過ごしやすい社会になるかなみたいなのを、例えば車の会社さんとか鉄道会社さんとか、はい、あの電力とかそのインフラ系の会社とか、あとはあの建物を建てるこ
う
不動産会社の人とかがいろんな、う
ん、
まあ、もちろん国とかも含めていろんな人とこうディスカッションとかしながらいい街を作っていこうみたいな。
あのトヨタの社長さんがなんか最近流行りの社長さんが言ってるやつやな、
はい、
それ。
ああそうですそうです、多分そういうウーブンシティ的なやつが多分日本にいっぱい作ろうって今してるんですけど、
はいはい、それどういうところからそこに発注が来るんやろうね。
ああ、まあなんか今は実際にそのこの市でこの町でやりますっていうのがまあ完全に決まりきってない状態もあるんで、結構そのそれのための技術の実証実験とかが結構多かったりします。
え、あ、まだ受けてないねってこと？
あ、じゃあその実証実験をするために、はい、そうですそうです、
うん、実証実験をするために、そう、どっかの市町村っていうか自治体から発注が来るってこと？ちょっとこういうの調べてくれへんかって、シンクタンクだしみたいな。
あ、そうですそうですもありますし、例えば自動運転とかやってる会社から依頼も来ることもあったりとか。
なるほど。それを調べたり調査したり分析したりするのが得意だったのかな。
ああ、そうだと思います。意外となんか他の業界のことってどの会社もあんまり知らないことも多いなと思って、
うんうん、
例えばなんか不動産会社は不動産のことがすごい得意だけど関係ありそうでない鉄道のことはよく分かんないとか、
うん、
環境のこととかね。
そうですそうです。でそのなんかこのその筋の専門家がとか、まあ、頭いい人が会社にはいっぱいいて、なんかちょっとこう業界の専門家としてちょっと教えてくれませんかみたいな。
うーん、
そんないちいち調べてる時間もないやろうしね。
あ、まあそうですね、はい。
なるほどね。じゃあそうすると三橋さんが所属してる会社にはもうなんか学者的な人たちがいっぱいいるわけ？
あ、そのイメージです。研究者がいっぱい集まってるイメージの会社です。
でその研究対象がいろんなこうビジネスの業界だったりするわけなんだね。
そうです。
へ
え。最初に入社した時は全員新人でね、新人でさ、うん、別にどの業界の、まあ大学でやってきただろうけども、別にどの業界の専門家みたいな感じではないやん、まだ。
はい。
え、最初から専門家なのかな、例えば。
いやいや、
エンジンの専門家の、違うよね。
違います違います。
入って例えば三橋は今何の専門家になろうとしてるとかっていうのはいろいろな仕事をやっていく中で決まっていくってことなのかな。
そうです、自分で見つけていくっていう感じです。
うーん、
三橋は今何の専門家になろうとしてるの？ゼミで出会いを見つけるコンサルタントみたいな。
ほらほら、木村さん。
あ、そう、
出会い系のね。
あ、でゼミ出会い系うん、最近マスクで出会うの大変やからね。確かにそれは大事やってくるわ、ね、人の業界分かんないから
リモートばっかり
で
ね。
マスクで出会うの大変やからね。どこで仕入れてる情報なんですか
え、三橋はマジ何のなんかあるん？まだ全然さない、こっち業界やな。
僕は不動産住宅系って一つ今は一マス決めてます
なんで
まあなんか家とかこう不動産がによって結構こうなんていうんですかね、人々の暮らし決めるなと思って。例えばなんか、うん、家が狭いから子供を産めないとか、
うん、
結構いるらしくて、ね、でそういうのって多分少子高齢化とか なんか都心一極集中とか多分いろんな、問題と絡み合ってると思うんですよ、
うんうん、
それをこう解決するというか、まあ、ちょっとでもこうなんかそういう日本って課題解消ができたよねっていうための一つの要素として多分不動産の住宅の役割ってでかいんじゃないかなと思って
っていうのは入社してから思ったってこと？
ああそうです、まあ、もともと結構家とか好きデザインとか建築物とかなんか結構好きだったっていうのもあるんですけど、まあ、入ってからいろんな人とか仕事とかとなんていうか触れ合っていく上でちょっと思うようになったってやっぱり大事だなみたいな。でも全然関係ない人もいますよもちろん。なんかいきなり社会人になって
どういう意味全然関係ない人って。ああ入ってみたら
今ついてる仕事が専門とってことでしょ、
はい、ああそうですそうです。大学時代やってたことと、
うんうん、
実際社会人になって頑張りたいことが全然違う人。
まあでも三橋もそうじゃそう。あ違うか。
まあまあまあ そうですね。全然全然違います。はい、
うん、
興味はあったけど実際にやってたこととは全然違いますね。
なんかそれ面白いね。やっぱりその仕事でさ、
うん、
どういう仕事に出会うかとかその出会った案件によってその業界の興味とかもだいぶ変わったりしそうだしね。だいたいさ、はい、何歳ぐらいの時にみんな専攻専門を決めてるんだろうね。
ああそうですね。
えその会社ではってこと？
あそうそうそう。
ああいやそう気になるな。
まあ大体、まあ、大学卒業して22歳か、うんまあ、大学院卒で24で就職したとして、
はい、
まあでも本当にこの分野のこの領域って決まるのってもう10年以上かかるんじゃないですかね。
あそんなに。じゃあ30過ぎあたりでようやく俺はこの道でやっていきたいって決まるんだね、うん、
そうですね。
そこまでは
決まりだしたら決まりだしたらそっちに仕事が集まっていく感じになるもんね。言ってみたら
そうです。営業に行ったりとか、
うん、
で決まってきた専門的になってきたなって人にその仕事も来てくるからだんだん後の方もっともっと来るもんね。
そうですね、うんうんうん、
だから逆に早く決められてれば仕事はじゃんじゃん来るようになるわけだよね。
まあ確かに決まってる方が楽ですよねやっぱり
ね。
まあ振る方もそうだしね。
そう振る方が楽でしょう、う
ん、やっぱ決まってないと、まあこれ仕事に限らないかもしれないですけど、こうどうしようかなって悩んでこうもがいてる時が結構しんどかったりするじゃないですか、
うんうん、
なんでせっかく頑張ってこう就活して入ってもじゃあ自分はどの分野で専門性を出していこうって考え出すと、
うん
ね、こうそれが早く決まる同期もいたりとか、
はいはいはい、
なんかそういうのを見ると、まあ、焦っちゃう気持ちも
いや超でもあると思うよ。
でもそれ逆にあれやな、それめちゃくちゃ、まあ、贅沢っていうかそういうことを悩める職種ってすごいよな。
うんいいと思う。
要は
いいと思いつつ
就職してもまあ、でもまだこうやって専門性探せたり探せる土俵がそこにあるってことやもんね、
うん、
うんうんうんうんうん。
まあ大変やけど逆にね
人によるだろうね。なんかね決めるの苦手な人はいっぱいいそうな気がする。
うんうんうんうん。
10年ぐらい経ってからそうなるとしたときにどれぐらいやめんねやろな途中で。
ああ
そう来ましたね木村さん。パッパ言ってますけど。
いい質問だと思いますめちゃくちゃ。
例えば1年経って何分の何がいなくなってる？
1年目ではあんまり辞めてる人はいないです、
うん、まあそうよね、
はい、ただまあ5年ぐらい経つと2割3割ぐらいは転職しますね。
あなるほどね。
一番最初にお伝えした通り、まあこれは日系企業っていうところの特徴かもしれないです、
うん、
外資系のコンサルだったらもう
な
半分以上普通に転職して、うんると思いますけど、
まあ、なんか日系の場合だったら残った方がうまみがあるっていうのも多いと思いますよ。
あとは仕事の量みたいなとこもあるんかな。あと成果主義的なとことか、
うーんまあ多分本当にいろんな教育制度とかもありますし、うん、なんか結構じっくり何年目にこういうことができるようになってほしいみたいなステップが結構明確なんで、
うん、
でそのステップが3年とかのスパンじゃなくて結構5年7年とか10年ぐらいのスパンで、
まあ今辞めたらもったいないなってなるってこと
で。ああそうですね、はい、
うん、
まあそれがいいか悪いかはちょっとわからないですけど、
うんうん、 ほどね。
三橋だからあと 2,3 年でやめようって思ってたことでいいかな。
こら。
こら。いやいや、こんな一生懸命専門性がどうのとか言ってきて、2年でやめます。
いやいや、振りかなと思って。
壮大な振りをしたわけですね。ね、5分ぐらい振りする。
ボケに命かけてるみたいなね。
だから社名言わずに走ってるみたいなね。
なるほどね。
あ、確かにそういうなんか YouTube とか TikTok のチャンネルありますよね。社名言わずに偉そうに言うけどやめるやつみたいな。
ほぼバレで、ほぼバレで言ったのかと思ったけど途中からな。
はい、ありがとうございます。ざっくりあの今のお仕事の状況を聞かせていただきましたが、大学時代にさやってたことでその不動産に関して結構興味があって調べてたとか、家も好きだった、デザインも好きだったって話もされてましたけど、なんか他のね大学時代にやってたこと、勉強したことの中とかで今に生きてることってあったりするんですかね。
おお、なるほどな。
そうだから、だからゼミで出会ったことじゃないの、それは。今に生きてるやん
だって。何に
いや今現進行形、進行形、え、
仕事人間、
ね、仕事、ああ、うん、なるほどね。仕事人間だね、星野さんは。仕事人間なんだね。
じゃないですけど、あのプライベートの話
は、ね、いやいいんですよ、
後でまとめてね。
息子と同じ髪型にしてるのに。
俺の話、
ね、さっきお見せいただいてめちゃめちゃ可愛かったですね。
ね、お父さんと同じ前髪パツにしましたけど。
パツパツよ、パツパツ。
パツパツって言うとなんか、
何やったっけ。
仕事の話ですよ、確か。はい。
仕事に生きてる、
そうそうそう。
仕事に生きてる女関係はないんかってことだよね。
そうですね。
仕事に生きる女関係。
あの時合コンしといた子が取引先にいたわみたいなね。
いや、もう直接的に行き過ぎちゃう、それ。合コンのやつがおったんやったら、
それは。じゃあどんなんだったらいいのか、ちょっと木村さん考えてくださいよ。程よいのを。
いや、あの時全然落とされへんかったやつを一回やって落とせたことで、
うん、
っていうのがあったから、
うん、
その今回営業しても、
うん、
まあ、とりあえずやっとけばいいんじゃないかっていう。
やって落とせたっていうのがちょっと謎だけど、
ね、あ、そうそう。
これ
寄ってやった。
このチャンネル大丈夫ですか、これ。
本当にもうね、あのメンバーセッティングでミスってる可能性あります。、うん、
これだけは言うけど、三橋はそういうタイプじゃないから。
そうですね。
でも突然なんですか、はい、うん、そのこれフリー
してください。ちょっとそのなんかその価値観の不一致でよう喧嘩したことあったけどね。
あ、本当に。
男女
関係。木村さんのお家で夜中に。
俺ん家で大喧嘩よね。
口論になるっていうなんか。
もう引いてたもんな、みんな。葵とかも大変やったの。
いや、本当に。
まあその話はまた別の別ルートで
聞きたいと思いますけど。え、みさん質問を覚えてます？
仕事に生きる女関係でしたっけ。
女関係は別に喋りたかったらいいよ。
いやいや、違う学生時代
喋りたかったらいいよ。
いやいや、経験ですね、生きてることというか、う
ん
う
ん、あれば、
まあ、仕事だけじゃないんですけど、
うんうん、
学生時代良かったなって思うのはやっぱりこうめちゃめちゃフットワーク軽かったってことですかね。
へえー、うんうん、
もう例えばまあ、飲み会行くとかもそうですし、
はい、軽かったな。いやいや、お前それだ、釣りでしょ、完全釣り。
あ、釣りね、釣りもそうですね。あの、
いや、内絡みで言ったらあの釣りからのオープンとかもやばいでしょ。
あ、なんか夜中に
軽いとかで
片付けたんでしたっけ。
あの時 10時、
ね、夜中に出たんやろ。
はい、10時にあの仕事を
クローズしてな、校舎
をクローズして、
うん、
でその後車でなんか和歌山の方まで、大阪から和歌山の方までバーって高速走らして、
はいはい、
で
結構下の方ですよ、和歌山。しかも
あ、そうです、うん、あのイカ釣りをこうして
。おお、イカ釣りね。め
ちゃくちゃやろ。
で
ってこと。
ああ、そうです、詳しいですね、うんうんうん、そうです。で明け方に明るくなってきたら帰ろうかみたいな、
はいはい、
でまたブワーって大阪まで帰って、
はい、
で朝9時からまた仕事オープンっていう。
これどっちかやったらまあ大したことないと思うね。クローズして出発して次の日は何もないとか、はい、
あ、
次の日はオープンやから早めに出てクローズはないからみたいなのわかるけど、
うん、
ヒヤヒヤやで、混んでたらどうすんねん、混んでたら。フットワーク軽いで済まされへんから。
すごいよ、イカ釣ってて遅れますみたいな意味わかることない。
いや、もうその場合理由言わんでいいわ、もう。
言わんで
諸事情や、諸事情。
そうね、
そんなんもありましたね。
でもそのフッカルっていうのが今にはどんな感じで生きてんなって思うの？
ああ、まあなんか、うん、そういうなんか姿勢もそうですけど、
はいはい、
まあ、新しい環境に来てなんかどんな話題でも大体わかるじゃないですか。
おお、なるほどね。
例えばあのこっちで出会った同期の子が俺釣り好きでさとか言ったら、
うんうんうん、
ああ釣りねみたいな、俺とことあるよとか、
うん、
まあすごいしょうもないですけど、なんかそれきっかけで広がることってめちゃめちゃあるなと思って。
経験の幅だ。
そうですそうです。
なるほどね。
あとはフッカルであるっていうことだけでさ、
うん、
やっぱ誘いたくなるっていうか、別に軽いやつって思ったらじゃないけど、
うんうんうん、
あいつに声かけようやってやっぱ なるもんね。
確かにね、
うん
うん、
そこから生まれる話もあるし、
うんうん、
そうそうそう、
絶対量っていうか、
うん、
全員同じ基準で飲み会には10回行くとか、なんか10っていう数字が大事とかもあると思うんですけど、なんかというよりも行こうって思った時に行くことが大事って感じですかね。チャレンジというか。
あ、そうか。あ、はいはいはいはいはい。
なんか全部が身になるためと思ってるやつ嫌やん。
はいはいはいはいはい、はい、
全部何でもフッカルになってる理由はあの経験値を稼ぐためだとか、
うんうん、
逆に何も考えてなくて、
うん、
こう何も考えてなくて、あの次の日に支障出る動きするぐらいその場の感覚だけで動くのもあかんと思うんだ、
うんうん、
その間ぐらいが多分一番フッカルのイケてるフッカルは多分そんな感じな気がするな。
なるほどね。じゃあ木村さんから見てて、三橋さんイケてるフッカルな領域だったわけ？
いや、三橋そのやっぱね、三橋はもうその筆頭やし、
うん、
過去そのうちでこいつ面白いなってフッカルやったやつってやっぱ社会でもってやっぱ優秀やもんね。
あ、その感じがあるんだね。
ある。
うーん、
多分その先に多分ちょっとした現場力みたいなのあると思ってて、
うんうんうんうん、
あと現場力もちょっと全部現場力じゃあかんけど、多少ちょっとこうなってもその場現場で何とかしようっていう自分にも自信あるから多分その行動も取れるなと思うけどね。
あ、そうねそうね、そこはリンクするだろうね。
そうそうそう、うん、そういうのも多分仕事に役立つんだと思うな。その
確かに
現場力で乗り越えたところのちょっと自信みたいなところもね。
うんうんうん。そこら辺三橋さん当時意識してたこととかあんの？
意識してたことですか？
うん、来た誘いは全部乗ろうとかっていうわけじゃないでしょ。
ああ、そう、あんまり、まあ、打算的って言うんですけど、
うん、
何かを考えてしてたっていうのは全然なかったです、正直。
うーん、
まあ純粋に楽しかったっていうのもありますし、
うん、
結構そのなんか初めての例えば釣りとかの話あったと思うんですけど、
はいはい、
僕釣り一切やったことなかったんですよ。
おお、誘われるまで。
そうです、もう一切したことなくて、その
うん、うん、
なんですけど、まあ、一回行ってみようみたいな、うん、で一番最初ちょっとこうあえてハードルを低くして自分の中ででちょっと行くじゃないですか、
うん、
そうすると、うん、あ、なんかこんな感じなんだ、楽しいなとか、まあ、楽しくないなっていう場合もまああるかもしれないですけど、
うん、
でそうするとでも一歩進んだ感あるじゃないですか、なんとなく。
いや、実際一歩進むよね、知らなかったこと知れてるしね。
そうです。でなんかその積み重ねが結果的にフットワーク軽くなったみたいな感じです。
へえ、
うん、
やっぱ行ってみることには大きな変化があるなっていうのの実覚ってことか。
そうです。
いつだしってなんかそう、うち以外のとこでもフッカルしてると思うんだけど、うちはうちの方しか分からへんから。
あ、
ビリヤードに行ったこともあったやん、はい、今でも続けておられると言われるビリヤードにね。
ビリヤード、はい、
あれ最初に岡崎と行ったんやんね。
そうですそうです、
はい、俺と3人で
3人で
3人でやってオールしたの見させちゃったな、あれ。
ああ、中村さんも含めて4人ですね。
あ、中村もおったっけ。
いましたよ、4人でやって。
え、梅田とかで。
そうです。あれ4人だと思いますよ。
3人、3人や
ろ。3人でしたっけ。
多分分からんけど、ちゃんと興味あるからちゃんと聞くし、それでもでかい気がすんな。なんか連れてった側が楽しいよな。
いや、最中ってこと。
うん、うん、
そうそう、なんかおもんなそうやったらなんかちゃんとさ、こう分からんこと聞いたり、
うんうんうんうん、
もうちょっと深くまで仕組みとかルールを聞かれた方が多分連れてった側嬉しいやん。
はいはいはいはい、
うんうん、
とりあえずついてきて、わあできひん難しいみたいな感じでちょっと女バージョンだったけどさ。そしたらマジでやってみただけやん。
そうね。
あ、確かに。
でもちゃんとこうね、そう聞いたり考えたり真剣にやってるのが分かるから、それがまた面白かったりするよな、三橋含めフッカルの人たちは。
ありがとうございます。
なるほどね。やっぱりこう面白い面白くないとか、そこら辺の判断するまでにどのくらいまで理解すればいいかの、うん、そこら辺がつかめてる感じなんでしょうね。
うん、
そうですね。
そんな気がするな。
なんかそのなんか知らない生とか出会ってない生でなんか好きなこと見つけられないのってめっちゃもったいないなって思っちゃって。
恋愛の話？
で突然ああ。
え？
なるほどな。ここへ来て急に。
まさか星野さん側からそういう圧が来るとは。
ごめんごめん。
いやいやいや、
でもね、
いい
です
。もし三つ橋がそうだとしても
。いや、例えばなんか僕釣りめっちゃ好きかもしれないじゃないですか。
うん。
でもやったことないから好きかどうか判断つかないじゃないですか。
はい。
でもやってみて、まあ、好きか嫌いかだんだん分かってくるし、うん、のめり込めば込むほどより分かるじゃないですか。
分かる。
それが
勉強も絶対そうやと思うねんな、これマジで。
うんうんうん、
あ、
関係なさそうなこと手つけやそうやん。
いるね。
なんか、うん、まあ、まあ、私立なんでマークだけなんで、
うん、
傷つやりませんみたいな、まあ、象徴的なやつね。
まあね、分かりますけどね、気持ちがめちゃくちゃ。
分かる。分かるけどやってみな分からへんもんね。
時間限られてたらね、そうせざるを得ないところもあるでしょうけど。
そうなんですよ。なんで、だからこそ、大学4年間で、その、良かったなって思ってます、社会人になって。
なるほど。
社会人、やっぱ時間、学生に比べてはないんで、
うん。
良かったなって思いますね。
ありがとうございます。なんか、意外と、妙な話のところで、たっぷり話を聞かせていただいちゃいました。
妙な。
妙な話で。はい、ありがとうございます。一旦ちょっと、この辺で区切っといて、もうちょっとだけ、今度は仕事じゃない、暮らしの部分を聞かせていただきたいなと思っており、
はい、
です。
暮らしの部分。
暮らしの部分です。
はいはいはい。あ、その反同性か同性かみたいなところかな。
そんな話もあるんですね。
暮らしのだいぶニッチな部分ですよそれ。
ニッチじゃん。中心やろ。同性か反同性かそれ。ど真ん中でしょそれ。
そのあたりで、ね、暮らしの、あのストライクかどうかっていうのはちょっと次回聞かせていただこうと思いますんでよろしくお願いします。うん、まず今回はありがとうございました。また次回よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。